解体者の夜ヘルス。
ヒーラギツカサは俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュのドイチューです。
サガチカエリアシタゴミ、三浦アサさんは俺の嫁、優しい雨松崎です。
はい、ということでですね、今週も始まりましたけれども、
はい、
急に暑くなったりしてますけれども。
そうですね、
はい、とまあですね、またじゃあ今回もあのアニメの話からしていきたいんですけれども、
はい、
うん、はい、じゃあ私、三平三平はですね、ちょっとこれから語りたいなっていうのが、はい、プリンセスコネクト、リ・ダイブ。
はい。
プリコネ。
プリコネ。
プリコネですね。はい、まあ、ソシャゲ原作ですよね、あれは。
そうですね。
そうですね。
はい。
で、
なんかこう、イメージだと、ファンタジー世界の、なんかクエストものって感じなんですかね、なんか。
多分。うん。勝手なイメージは。はい。
そうそうそう。で、なんかホームページとか見ると、サイトとか見ると、ドラマチックアニメ RPG みたいな感じで書いてて。
なんかアニメすごいんですよね。
そうそうそう。
そうそうそう、うん。もうね、何もかもが可愛いのよ。もう、絵も綺麗だし。で、まあ、主人公が男の子なんだけど、
はい。
まあ、多分なんかこう、続編、ゲームのね、その、前のやつとかをたどるとなんか、がっちりしたなんかストーリーみたいのがあって、なんか大きな使命を持ってる感じなんですよ、うん、おそらく。
はいはいはい。
でもそのアニメのリダイブのあの1話だと、まず記憶を失ってると。
うん。
で、その、主人公が、まあその出会った可愛い女の子たち、コッコロ、ペコリーヌ、キャルト。で、まあそのなんか、美食ギルドっていうのを作ってちょっと、クエストしてくみたいな今流れになってんですね。
はい。
うん。
うん。でもキャラみんな可愛いんですけど、その中でですね、その記憶喪失の主人公のガイド役みたいなエルフの女の子、コッコロちゃんってのはいいんですけど、
はい。
この子がちょっと今後のね、3プラス1にもかなり影響を及ぼすんじゃないかくらいの、可愛さでですね。で、なんか声のトーンとかちょっと物静かなんですよ。
はい。
で、一見クールキャラに見えるんですけど、なんか実際そんなことなくて、こう感情表現豊かだったりして、
うん、
で、主人公のことを主様って呼ぶんですね。なんかガイド、お付きみたいな感じなんで。
はい。
で、主人公はもう最初はもう本当赤ちゃんレベルの記憶の失いっぷりなんですよ。
うん。
本当お金も知らなくて、お金かじっちゃったりするくらい、もう、
はい、
赤ちゃんくらいの、
うん、
でもその要はそういうようなことをしたときに、その一見クールだと思ってたコッコロちゃんがね、驚くんだけど、驚くときに口がバッテンになるのね、ミッフィーみたいな。
はいはいはいはい、はい、
それがなんかね、もうたまらなく愛おしくてですね。でそのお金かじったときもなんかやっぱ慌てるのよ、はい、コッコロちゃんが、うん、でなんか主様、ペーしてください、ペーとかって言うんだけど、
うん、
その、なんぞな、もう、見た目はちょっとロリというか、その、子供体型な感じなので、
はい、
背も多分、キャラの中で一番ちっちゃいのかな、今んとこ。
はいはい、
でも、そのなんか、保護者っぷり。
うん。
なんかね、何話かで、その、2話かな、1話かな、主人公が朝起きたら、まあ、自主的に剣の稽古してんのね。まだ記憶は戻ってないなりに。はい、したら、それ見て、その自主練をする主人公を見て、スタンプカード作るの。なんか、練習した日は、じゃあ、主様スタンプ押しましょうね、みたいな。まあ、多分これってその、ソシャゲのログインボーナス的ななんかイメージだと思うんだけど、なんかね、そこがいちいちね、なんかこう、俺なんか、あ、ようやく理解したバブミってこういうことかな、みたいな。
ああ、なるほど。
とうとう、理解した。
で、しかもその、なんつうの、お姉さん的なキャラじゃなくて、ちょっとそういう幼い感じのキャラが、そういうのを見せてるっていうのが、こう、なおバブみを感じるというかですね。いいお母さんになるなぁ、みたいな感じで、ちょっと可愛いんですよ。で、ただ、話自体もやっぱ面白くて、では
い、
その、美食ギルドっていうの、とりあえずその、主人公、コッコロちゃん、ペコリーヌ、キャルってのと、なんか結成するんですね。
はい。
なんか、で、そう考えると、やっぱりこう、夜食テロじゃないですけど、やっぱご飯描写とかいっぱい出てくるんだろうなと。 で結構それ前にもなんか竹筒でねご飯炊いたりしてて、ね、やっぱいちいちうまそうなんですよ飯の描写が、うん、でこれ美食ギルド結成で2話のラストで結成で3話からあ結構おいしい料理みたいのをこうクエストしに行くのかなと思ったら、
うんうんうん、
あの3話でいきなりあの蒸し料理食べてました美食ギルド結成って3話でいきなり蒸し料理食べてましたね。なんか居酒屋の裏メニューあるんでしょみたいな感じになって、どこで聞いたんだよお嬢ちゃんみたいな感じになって、
でああの別にバトルもんではないんですかね。
一応ねバトル要素もあって、多分でも今後ちょっと大きなそういうストーリーとかも絡んでくんじゃないかなって。キャルなんかはね、そのキャルって女の子なんかはその今仲間なんだけど、そのペコリーヌっていうキャラをなんか始末するためにちょっと来てるようなとこもあって、でもなんかまたキャルっていうのがちょろいのよ、なんか、うん、あのなんかこういい感じのツンデレというか、私こんなことしてる場合じゃないんだからねとか言いつつ流されるまま仲良くなってって、
うん、
すごくね、よろしい感じのアニメなんで、あの、プリコネ、リダイブ、これ。本当にね、絵も綺麗だしね、砂糖菓子です、本当に。本当に。いい気持ちある。うん。まあ、そんな感じで、ちょっと私は、プリンセスコネクトリダイブをですね、ちょっと、おすすめさせていただきましたけれども。
はい。
はい、
じゃあ、私は、まあ、まず母親にしたくないアニメとして、
あれ真裏真裏行った、
邪神ちゃんドロップキックダッシュを。
母親にしたくはないアニメ、ナンバーワン。
他のキャラは割と母親にしたいキャラいるん
ですけど、そうですね。
メインヒロインがね。
メインヒロインが。
メインヒロインが、ね、あのパチスロ狂いの、その紐体質。で、下半身ヘビっていう。
ヘビっていうね。いや、でもやっぱ日記も面白いですね、やっぱ。普通に毎週もう爆笑してるぐらいの感覚なんですけど、やっぱ。う
ん、テンション高いもんね。
そうですね、うん。で、パロディーもすごい多いじゃないですか、結構。細かいパロディー。なんか、
うん、
サザエさんのパロディーで、
うん、
完全に顔面がしじみで。でも完全に魚の顔がまんまあると思うと、一緒に買いに買い物に行って利用したとか、
ね、あの本編のサザエさんが今再放送になろうとしてる時に何そんな攻めてんだっていうね、はいはい、
なんかいるっていうぐらいなんかパロディ、うんうん、しかもなんか結構マニアックなやつとか出てきて、うんうんうん、水着会でなんか、
うん、
スイカ割りをするみたいな話で、でまあじゃあ、しんちゃんがスイカの代わりで、
うん、
頭だけ出して、全部埋まって、雪女の子供の、うん、コウジが、
はいはい、
コウジが、なんか、木刀を凍らせて、すげえ立派な剣にして、それを見たじゃあ、しんちゃんが、おい、コウジ、それは殺してでも奪いたくなるやつじゃねえかって、これロマンシングサガ1でアイスソードの、
そうなんだ、へぇ
なんかそのガラハドっていうキャラがアイスソードを手に入れて、念願のアイスソードを手に入れたぞって言ったら、選択肢でお金を払うと殺してでも奪い合う、奪い取るっていう選択肢が出るんですね。それをわざわざ出してくるところがもう大好きこのアニメと思って
結構アニメの方がパロディに関してはガンガン入れてきてると思う。俺原作も読んでるけど、原作もなんかまあテンション高いギャグだけど、あまりパロディの比率はそこまでアニメより、はい、アニメオリジナルのパロディとかはあるような気がするね。
結構多いですよね、うん、でたまにちょっといい話っぽいような感じの、
うんうん
うん、メデューサ界が
はいはいはいはい
5話かな、はいはい、なんかね、うん、まあ昔昔、その、メデューサに、
うん、
百均でなんか物を買ってあげたっていう。よくあるビニールのなんかポーチみたいな、
はいはいはい。
やつですね。なんか小物入れるような。で、そこに、ひらがなで犬って書いた犬の絵が書いてあるやつを、ジャシンちゃんがまあ、プレゼントしたら、翌日メデューサが、その同級生、まあ、その小学校時代の話ですから、
うん、
に、もうものすごいいじめられて、変なの持ってば、うんくせえ小物持ってるわみたいなで言われて、でメデューサが泣いてたらもうジャシンちゃんがガーって言って、
うん、
どうしたっつったら臭いって言われた、うん、犬って書いてるって言われた、
うん、
何ってジャシンちゃん怒るんですなんだとって言いながら書いたら本当に臭いじゃねえかって
かもなんだよ犬ってって雑誌じゃ言うんですけど、でもいじめっ子を徹底ボコボコにするっていう、うん、ちょっといい話があったと思ったら、翌日メデューサのところに電話がかかってきて、邪神ちゃんから、うんうん、助けてくれみたいな感じ、
うん、
もうメデューサすぐ行ったら、うん、パチスロで4万負けたから金をどうにかしてくれとい
やもうだから
心配すごいですよ、はい、
心配なるものメデューサは、
はい、そう
なんです。うちの嫁に姿が似てるとかそういうこと抜きにして
抜きにそう僕も本当なんかもうハラハラしちゃってでもまあ結局まあそのユリネも返しときなさいよって言うんだけど、まあじゃあしんちゃん返そうとするんですけど、いいよと、もうそれは内緒で貸しといてあげるからって言って、うん、お金渡して帰ろうとするときに、じゃあしんちゃんがちょっと待てって言って、
うん、
自分のお金で買った今日誕生日だろって言って誕生日プレゼントを渡すって、
うんうん、
完全なる DV カップル
あのクズ男のねクズ男のやり口よ
あのでありがとうっつって泣きつくっていう
あの今日さ収録日的には13日か、はい、13日なんだけど、はいはい、あの、はい、昨日くらいにあの、はい、ツイッターとかネットでえらくバズった漫画知ってる、はい、
あれでしょ、
レンちゃんパパっていう。
レンちゃんパパ。
そうそうそう。
なんか、牛島くんの、なんか、どうのこうのみたいな。
そうそう。あの、絵柄は釣りバカ西の漫画版みたいなんだけど、はいはいはい、中身がもう、牛島くんくらい、えぐくてクズみたいな。
はい。
で、俺も全部読んで、まあまあ、読み応えもあるし、すげえ漫画だったんだけど、もう早くもファンアートみたいなのが上がってて、そのクズの主人公と邪神ちゃんが肩組んでるイラストを俺見つけて、
はい、早い
クズ同士が
仕事が早い
仕事が早い
いやでも邪神ちゃんはね邪神ちゃんいいっすね、うん、でも結局その誕生日プレゼントもね開けたら、変身忍者セットやったんですよ
いい大人がいい大人があげるプレゼントかと
で、ATM、ハッピーバースデーってこうカードもらって。ATM?
そこ隠してないもんね。ATM と呼んでることを。うん、
でもまあ、メデューサは結局その、一緒に変身、忍者に変身して遊んでるという夢を見て、うん、枕元にはその犬のポーチが飾ってあるってなんかね、いや、いい話にしようとしてるけど。決していい話じゃないぞ、これっていうね。
そう。だからあれも、絵柄に騙されてると思うよ。
そうそうそうそう。
絵柄で中和されてるけど。あれ、牛島君の作者が書いてごらんなさい。
そうですよ、そうですよ。いやだからもう、レンちゃんちゃんドロップキックね。
レンちゃんちゃんドロップキック。いやいや
いや。いやいや、やっぱ面白いですね。もう。あと、新キャラ可愛いですね。
だからさ、邪神ちゃんが、だからさ、はい、他のキャラが、まあ、悪魔だったり天使だったりするけど、
うんうん、
みんなこう、いい子ってのが際立ってて、
はいはいはい、
あの天使のポポロンちゃんとかも腹黒いんだけど、邪神ちゃんに比べると、なんか全然許せるん
じゃない？
か
わいい。
クズの絶対値が大きすぎるからさ。
みんなあいつに騙されてんだよな、だから。
そうそうそうそう。
はい。
そんな感じですか。はいはいはい。はい、なるほど。ということで、じゃあ次は松崎さん行きましょうか。
はい。ですね、ハメフラの、
はいはい、
6話が、
一番新しいやつかな？
そうですね。あの、うん、僕の割と好きな感じの回で、
うんうんうんうん、
というのも、あの、うん、ストーリーが、あの、進む、まあ進むんですけど、というよりは、うん、ちょっと、一休み回というか、う
ん、
あの、ストーリー上では、まあ、あの学園が夏休みに入って、
夏
休みのバカンスを、まあ、描くっていう、あの、うん、カタリナ・クライスの華麗なる夏休みっていう、
うんうん。
なんとなく絵日記形式じゃないけど、ちょっとアイキャッチ的なのが
入る感じ
ですよね。
うん、が、あの、僕の好きな、あの、まあ、主人公がいて、その攻略キャラみたいなのと、一人ずつちょっとしたエピソードを繰り広げて、ちょっとずつ好感度を上げていくみたいな。そういう話好きなんですけど、この回がまさにそうで。
うん、
で、まあ、いろんなキャラとそれぞれなんか二人きりになろうとしたけど、なんか邪魔が入ってみたいなとか。
うんうんうんうん、
でも逆になんか二人きりになるキャラもいてみたいな。
う
なんか各王子のルートをなんかちょっとずつ進めていくみたいな感じだったんですけど、
はいはいはいはいはい、
その中でも僕がちょっとそのちょっとというかあまりそのハメフラの、メインヒロインじゃねえな、なんて言うんでしょうね、あの攻略対象の
男の子、なんて言うんでしょうね、まあでも攻略対象キャラですよね、
あの王子たちっていうんですかね、
はいはいはいはい、
の中でもあまり目立ってなかった、うん、アラン様っていうのがいて、
うんうん
うん、僕ね割と好きなキャラではあるんですよ、好きなタイプの、
黒髪のだっけ、
そうです、あのちょっと褐色の、
あれ
あの第二王子というか
不良っぽい、なんか、あ、
そっかそっかそっか、
そうそうそう、
黒髪じゃないか、
あのジオルドの
弟だ、
うん、弟です、
なんか、はいはいはいはい、なんか音楽始めた、
そうだそうだ、ピアノ上手い、
はいはいはい、そうですそうですそうです、うん、が、この回でちょっと出番があって、
うん、
なんかそのまあ音楽のさっき言いましたそのピアノの才能があるっていうのでそのピアノの、うん、演奏みたいなのをなんか社交場みたいなところでやるんですけど、
はいはいはい、
そこでまあカタリナ、シンゴのカタリナがまあよかったわよみたいな感じのことを挨拶に言ったら、なんかこの曲は、うん、そのなんか好きな人のことを思ってやったみたいなことをポロッと言うんですよね。
はいはいはいはいはいはい。
で、あれそう、それってどういうことみたいな感じで、もうカタリナはもう誰の気持ちにも気づいてないやつなんで。うん、
あいつすごいラノベ主人公だ
よ。そうそう、あれは男の子が読むラノベの、中高生が読むラノベの男主人公くらいの鈍感さあるよね。フラグばっか立てやがってさ。
うん、
で、そのアランの好きな人っていうのが、あとカタリナが思うには、一応婚約者がいるんですよね、そのメアリーってい
う
女の子と、あと、元々の乙女ゲームのメインヒロインのはずだったマリアっていう
人がい
て、う
ん。はいはいはいはいはい。
どっちかしらみたいな感じのことを言ってるんですよね。どっちかでありますようにみたいなことを、
うん、ありますようにじゃないよ。
で、まあそういうことを話してたら、メアリーっていうね、うん、先ほど言ってた婚約者が、その間に入ってきて、
うん、
なんかちょっと二人の会話をちょっと邪魔するような感じで、ほらほら、うんうんうん、挨拶に行かないと、みたいな感じで。
うんうんうん、
でそれ見てカタリナは原作のゲームではメアリーはそんなに、うん、アラン王子のことをそんなに好きじゃない感じだったけど、うん、この世界では好きなのかしら、うん、とか思ってるんですけど、
うん、好きなのかしらじゃないよ。
ここまでハメフラを見てた方は分かると思うんですけど、カタリナは男だけじゃなくて女も落とすっていう、
そうね、
天然地頃っぷりなんで、
う
ん、
だってゲームとしては攻略キャラじゃないはずのライバルキャラを落とし始めてるっていうバグですよ、これ。ゲームとして
もうすごい、本当も、早手のごとく偉大じゃないですか、あんなとんでもないスペックのさ。みんな落としてって。
そうそうそうそう。そうか、アランは銀髪の子だね。銀髪の子。
あ、そうです。
褐色の、そうです。
はいはいはいはい。
で、そしたら、もう、メアリーはちょっとした、クレイジーサイコレーズみたいな感じになってて。なんか、小さい頃からずっとアランに対して、それは恋心じゃないのよって言い続けてきたのに、みたいな。自分の婚約者がカタリナを好きって自覚させないように、なんかずっと洗脳させ続けてきたみたいな。
しかも逆の意味ででしょ、
そういうことですよね。
そうそうそうそう、
自分のものにするじゃないもんね。
そうそうそうそう。私がカタリナ様の隣に行きたいからっていう。
なんかね。
いや、
うん。
で、まあそういうのもありつつ、でもなんかちょっと前世の記憶もなんかちょっと蘇ってきたりとかして、うん
う
ん
う
ん、
はいはいはいはい。
なんか今後にまたちょっとつながるのかなみたいな伏線とかも。
ね、なんかね、攻略。うん、ネタバレしないでみたいな、なんか夢見たとかね、
う
ん、
そう、前世でその一緒 の,
そうそうそう、
このフォーチュンラバーっていうゲームをやってた同級生の夢をちょっと見たりとか、
うんうんうん、
がありつつ最後には夏休みの宿題全然終わってないで終わるっていう最高でした。
最高の終わり方。
そう、あれはもうね、綺麗な、うん、こう終わんなきゃだよ、
うん、
伸びた、伸びただもん。、うん、伸びたの夏休み最終日ではある。
だってその前の日にはキースに宿題手伝ってもらってるんですよ。
キース弟ですからね。
もらっ教えてもらっ手伝ってもらったのにキース、うん、もうあの宿題割と終わりそうだから大丈夫よって言って、うん、そのまま寝ちゃって、
う
ん、
そうね机で、ね、寝落ちして
結局終わってないっていう。
しかもそこそこ白紙でしたよ。
結構ね。
そこそこのページ数。
いやー、なんか最高、最高、最高の回でしたね。
最高です、ね。
やっぱいいね、ハメフラはね。
面白い。
めっちゃ面白い、ほんと。
ハメフラは完走できそうな感じなんですかね。
どうなんですかね。
ね。なんか順調そうな感じですけどね。
ね、なんか見てるとね。うん。
あの CM のあの、農業のやつも、
うんうん、
1年、もう昨年からやってるってい
うのは。そうそうそう。
相当
少なくとも、少なくともあれだけは感想をしてほしいみたいなとこはあるんだけど。
こないだ、まやさんが、畑みたいなとこ行ったら結構な雨降ってましたね。
そうそうそうそうそう。
こんな中ロケ刺すと思って。
そうそうそうそう。
しょうがないけど。
雨率がね。そうそうそうそう。いやいや、でもハメフラやっぱ面白いっすわ。
面白いですね。
うん、なんかもう、ちょっとそういう おまけ会というか、中休み会でも全然面白いのがいっぱい出てくるからね。
うん。うん、みんないいキャラですもんね。
そう。
みんなほんと好きになる。いい。
そう。あとたまにやっぱりね、みんな成長したけど、ちゃんと過去回想で、小さい頃のまたちょいちょい投入してくるのは、うん、俺対策だと思うよ。
うんうんうん。
キースがやっぱ何度かね、やっぱあの頃のキースが出てくるとね、あ、やっぱ分かってんな、うん、ここはって思うよね。
あ、いや、僕脳内会議ずっとやっといてほしいです。
ああ、いいですよね。脳内会議では。
だってあれ本当はもっと長いはずだもんね、脳内会議。平気で1時間くらいやってるはずだから。なるほど。了解です。じゃあちょっと今週は A パートこんな感じですかね。
はい。
はい。了解しました。じゃあ皆さんもですね、まあ今期アニメ。まあ今期アニメ再放送とかもありますから、まあどんなの見てるかとかね、ちょっといろいろ教えてくださればと思いますんで、よろしくお願いいたします、はい。はい。ではですね、B パート。B パートはですね、まあ、ちょっと、こういう時期でもありますんでですね、ちょっと久々に、はい、おすすめ漫画、
うん、
20歳的おすすめ漫画紹介をですね、したいと思いますので、B パートも皆さんよろしくお願いいたします。20歳的漫画紹介のコーナー。
いやいやっしゃい。
はい。まあ、たびたびやってますけどね、おすすめの漫画を3人がおのおの紹介するみたいな企画なんですけれども、
はい。はい。
まあね、こういう時期なんでですね、ちょうどなんか漫画の紹介するのもいいタイミングなんじゃないかと思って。
確かに。
はい。はい、久々かもしれないですね。
うん。そうですね。
はい。じゃあ、ちょっと私から行かせていただきます。
はい。
結構やっぱね、自宅にいるのが長いせいでね、結構やっぱ昔の過去作品とか久々にこう、なんか本棚の奥から引っ張り出して読んだりとかしてでですね、うんうん、まあ、小説なり漫画なりやっぱ多いんですけれども。だから割とちょっとね、そんな最新の漫画ではないかもしれないんですけれども、おすすめの漫画ちょっといくつか紹介したいんですが、はい、ですね、市原ひかり Z さんっていう漫画家さんご存知ですか？
ああ、知らない
です。ちょっと存じ上げないですね。
知らないですか。はい、まあ、僕が初めて、この方をですね、買ったのは、この、アナーキー・イン・ザ・ JK。
ああ、はい。はい、はい、はい、はい。
なんか知ってる。
で、俺はね、もう、最初はもうこの単眼ちゃんが表紙になってたから、いわゆる、うん、まあ、単眼漫画だと思って、まず、パッと、ジャケ買いしたんですよ。
はい、はい、はい。
で、そしたら、結構ね、もう、割とね、この単眼ちゃんは、そんな、まあ、メインじゃないといえばメインじゃなくて、はい、まあ、基本的にはね、まあ、この漫画家さん、市原さんは、なんかね、説明するとなんか下ネタのオムニバスギャグ漫画家みたいな感じなんですよ。
はい、
はい。で、結構、漫画にとにかく、まあ、この作品だけじゃなくて、何個か単行本持ってますけれども、基本的に変態がいっぱい出てくるんですよ。
は
い、で、結構露骨なセリフ回しも多いんだけれども、 はい、なんかこうね、その男も女も登場人物が、なんかその変態っていう行為に、なんかこう、焦ってるというか、こう、恥ずかしがってるというか、なんかこう、うん、どっかその変態行為に向かっていろいろ会話とかが始まるんだけど、なんか途中ドギマギしたり、お互い赤面したり、俺たち何してんだみたいな空気になるのが、なんかね、可愛くもあり、で、またちょっとエロかったりするわけですよ。
うんうんうん、
で、このね、まあ、アナーキー・イン・ザ・ JK は、基本的にはですね、その、女子高生グループの、まあ、日常のだべりみたいなのが、まあ、ちょっと核にありまして、
はい、
で、例えばこの単眼とかもやっぱ、単眼出てくるって、そこそこの、じゃあ人外漫画って思うじゃないですか。
うん。
その女子高生グループの中だと、この子一番まともなんですね。で、特に単眼がなんでいるかみたいな説明もないんですよ。もう女子高生の中に普通に単眼がいて、で、別にそれに対して、なんか単眼いじりみたいのはあるけど、はい、なんか、なんでこの子が転校してきたかとかみたいのも全然なくて、基本的にもうみんな友達から始まってて。
あ、
例えばね、この表紙で言うと、もう一人この、眼帯してる金髪のツインテールの子なんかは、変態の兄がいて、それに対してものすごいブラコンだったりするみたいなキャラクターだったり、あと他のキャラだったらなんか四等身のちょっとボテッとした子なんだけど、唯一の彼氏持ちっていう、あ、彼氏持ちだったり、あとなんかもう俺も説明してて何言ってるか分かんない、自分でも分かんないんだけど、ムラムラするとお尻が光る子とか、
はい、
あとド M の女装男子とか、
うん、
で、はいはい、お尻が光る女子とこのド M の女装男子は実は裏で付き合ってたのかな、うん、みたいな感じだったりして、で、まあその子たちのバカ話みたいなのがあったりするけど、たまにやっぱりオムニバスなんで、全然違う漫画みたいのも、ぶっ込まれてきたりして、例えばサキュバスが登場する短編があるんですけど、
うん、
そのサキュバスはちょっと奥手なんですよ、サキュバスでありながら、
うんうんうん、
で、男の方にお前サキュバスだろ、お前からもっとガンガン攻めないとダメじゃんとか言われるんだけど、なんかドギマギドギマギして、で、なんか例えば例えばこう、例えばな、お前セックスって言ってみろみたいなことを言うと、なんかこう小さな声でボソッとセックスとかって言って、いや、だからサキュバスだったらもっと大きな声でとか言われると、ちょっとじわっと涙目になっちゃったりするんだけど、でもこの短編はこう見ていくと、途中でちょっと男の方がちょっと弱さを見せると、サキュバスがちょっと小悪魔的な感じになって、一点ちょっとこう、なんぞな、こう、攻めに転じるみたいな、うん。イチャイチャしながら攻めに転じるみたいな。うん、
はい。
なんかね、エロさもあるし、可愛さもあるし、うん、で、どっか品のないギャグがあったりして、非常に面白いんですよ。
うん、
でも、どっかね、品がないけど下品じゃないっていうか、例えばね、他のやつで擬人化カップルって話があって、これ
なんか短編、オムニバスみたいな感じなんですね。
そうなんです、オムニバスみたいな感じ、うん。で、他の本はね、もっとそれが如実でね、正しいスカートの使い方とか、お尻触りたがる人何なのみたいな、こういう単行本も出てるんですけど、これ
なんかいろんなフェチがなんか。
そうもって、タイトルから伺えるみたいな。で、例えばこの、アナーキー・ザ・ JK の中には、擬人化カップルって話があって、
はい。
で、なんか、女子、高校生同士のカップルが、多分女子の方は、もうそろそろ一歩進まないみたいな話をしようとするんだけど、なんか男の方が、なんか最近、なんか、マンネリじゃない、マンネリ化してきたな、みたいな。まだそういうこともしてないの。
うん。
で、何するかって言ったら、ちょっと、擬人化をやってみようみたいな、またわけわかんない話になって、
はい、
で、例えば最初は枕の擬人化とか言うと膝枕、
うん
うん、掛け布団の擬人化とか言うと上に覆いかぶさったりして、ちょっとドキドキしながら女子の方はやるんだけども、はい、だんだんなんかちょっとおかしくなってきて、日めくりカレンダーとかっていうと、
うん、
急に明日って何曜だっけって聞かれて、はい、画面には映ってないところでおそらくスカートをちらっとめくってるみたいなみたいなのがあったり、
うん、
あと途中でなんか我に返ってね、恥ずかしくなって、あとかと思えばね、たまにちょっとコンセントっていうやつは急に女の子が男の子の両脇に手をガバッてやって、うん、コンセント充電みたいなことやるんだけど、
ああ、
もう全然なんか特に笑いとかじゃなくて本当にわイチャイチャしやがってみたいな感じのもあったりして、非常にね、なんか 急所が豊かというか、
うん、
でも基本的にはエロくて可愛いっていうね、ちょっとそういう、だから漫画本どれっていうよりはこの市原ひかり Z さんをおすすめするという感じでですね、他にもいくつか短編、うんうん、短編というかオムニバス出てるんで、ぜひぜひこの機会に皆さん読んでいただけるといいかなと思います、
は
い、
面白そう、
はい、市原ひかり Z さんの漫画でした、はい、
はい、じゃあ私、はいはい、もうまあ、これ紹介するまでもないとは思うんですけど、
うん、
はい、ちょっと新刊出たんで、
お、
スパイファミリー、
おー、いいですね。
あ、俺これ取り上げてないですね、すみません。
あ、本当ですか、
うん、意外とめちゃめちゃ面白いです。
ちょっと前にもうどこの本屋行っても平積みになってて、まあ結構まあ、
はいはいはいはい、
まあこの漫画がすごいとか結構もう総なめしたぐらいの、うんうんうん、ジャンププラスでやってるんですけど、
あ、ジャンププラスか、
はい、あの僕もまあどんなもんかなって思って一巻ちょっと買ってみたんですけど、うん、もう翌日にはもう最新まで買ってましたぐらいのこれめちゃめちゃ面白いです。やっぱ流行る理由は本当にわかるというか、まあ、とてもよくできた話というか、まあ、主人公が、まあ、スパイのお父さんが、
うん、
まあ、お父さんというか、まあ、スパイの人がいるんですね。
うん、
まあ、架空の国の、まあ、架空だよね、これね。確か。一応、まあ、なんかその、
はい、
まあ、要は、その、西ドイツ、東ドイツみたいな時代だと思うんですよ。で、まあ、どっかの、で、その、各国のスパイとして活動していて、で、その、次のスパイの任務、もうすごい優秀なスパイなんですけど、次の任務っていうのが、うん、その、ね、とあるまあ偉いさんと仲良くなってみたいなことをしなきゃいけない。うんうん、で、そのためには、家族のふりをして、娘、子供をどっか、その偉いさん、ターゲットの子供と同じ学校に通わせて仲良くなってっていう、うんうん、なんかミッションみたいなのが、長期的なミッション、
長期戦な、そうですね、
そうそうそう、ミッションが来て、じゃあ、 家族を作んないといけないっていうので、まあ、変装とかも得意なんですけど、とりあえずまあ何でもいいから偽装の家族を作ろうってことで、孤児院から、うん、この娘、女の子を一人連れてくるんですね、
うんうん、
で、まあ、その自分がスパイであることはその娘にも隠してるんです、
うん、
で、その娘っていうのはその孤児院にいるんですけど、人の心が読めるっていう能力があるんですよ。
ほうほうほう。
でもそれは言うと、もう気持ちが悪がられてまた施設転々とされてしまうから、うんうんうん、そのお父さんにも言わないんです、
うん。
お父さんは自分のことをスパイっていうのは娘にはもう当然言わないんです、
うんうん。
で、母親がいないっていうのはどうかなと、名門校に行くのに。うん、じゃあ、偽装の母親を探そうっていうことで、うん、利害が一致したそのお母さん役の人が、入ってくるんですけど、その人は、うん、殺し屋なんですよ。
へぇー。
で、それもお互いに隠して、あ、お互いに幸せな家庭を、
はい、
で、お互いが幸せな家庭を築くっていう、だから全員が自分以外はまともな人やと思ってるんで、
あ、なるほど、はい、
で、自分の身を守るために、自分の身を隠すためにはこの人たちと幸せに暮らさないといけないっていうのをやっていくっていう感じなんですけど、
なるほどね、
めちゃめちゃよくできてるっていう。
はぁ、
はい。もうめちゃめちゃ可愛いんですよ、この娘の、はい、っていうキャラが。
さん、どうだろうな、
これもうたまらんのですよ。
もうそれあなた買うわ。
はい。
あ、ストーリー的には、なんか、
はい、
がっつりしたのがあるのか、それともそういうギャグ的なの、まあ、それとも。
まあ、ストーリーとしては、やっぱりその、まあ、学校に忍び込んでいって、
うん、
その、まあ、信頼を得てっていうのが、まあ、お父さんの目的ではあって、うんうん、で、お母さんお母さん別でボスがいるんで、そこから殺しの指令が来たらまた行ったりとかも。
はぁ、
はい。全員出生とかは全部謎だったりもするんで。
うんうんうんうん、
はい。で、その、
うん、
はい。娘の、この子は、普通の心読めるから、
うん、
カンニングさえできればテストは100点なんですけど。
うんうんうん。
カンニング相手も間違ってると、また0点になっちゃうみたいなのもあったりとか。
え、その、両親の心は読めない、
はい、読めます。
両親の。
だから、
読める。
子供は知ってるんですよ。
父親がスパイで、母親が殺し屋っていうのも知ってるんです。
知ってるんだ。
分かってる。
ああ
。でも、はいはいはい、でもそれを言ったら、うん、この幸せな家庭から出ていかなきゃいけないっていうので。
なるほどね。はいはいはいはい、はい。
でも全然シリアスじゃなくて、すげえバカなんですよ、その娘は。
はあ、
そうそう。
これ、
何巻くらいまで出てんの？
今日4巻出たかなんかなんらしいですね。
う
ん、
まさに。はい、うんうん
うん、そのまだちょっと買ってないんですけど、多分4巻で新しい家族、多分ペットが入ってるっていう感じなので、
ペットもなんか、
多分そのペットも多分なんか持ってるんやろうなっていうような楽しみにしてるんですけど、いやこれはマジでね、ちょっとおすすめ漫画、ね。
あ、ちょっと読んでみたいな。
うん、はい。多分まあ、ジャンプラで最初の何話は多分無料で読めるはずなので、
うん。
ああ、よかったらちょっと試していただいて、
はい、はい、ちょっと読んでみます。
気に入ったら、はい。多分、うん、っていうかもう確実にアニメ化決まってるはずです、これ。
まだ発表はしてないけれども。
絶対してるはずです。
決まってるはずだ。
はい。はい、もうスパイファミリー、本当おすすめですね。
うん。はい。なるほど。了解です。じゃあ次、松崎ちゃん行ってみますか。
はい。僕もこういう状況なんで、本を買いに行くことも、うん、まあ、ままならないので、
そうね、うん、なかなかやっぱ足運べないよね、
だから最近は、うん、もう Kindle でもうバンバン電子書籍買ってんすよね、うん、
ああなるほど、
だからその今家にあるやつとかももう1巻からまとめて電子書籍で買っちゃったりとかしてて、うん、
でも、それがいいんだよな、きっと。
そうそう。だから、何巻買ったとか分かんなくなるじゃないですか。
あー、分かる分かる。俺も散らばってる、今。
うん。
だから、同じ巻何冊も買ってたりとか。
あるある。
でも、持ってたやつも、電子で改めて1巻からだと、重複して買うことなくなるじゃないですか。
あー、
う
ん
う
ん
う
ん、
だからっていうので、で、1巻から買えばまた改めて読める。うん、読む機会にもなるし。う
んうんうん、っていうので大変だもんな。
そう。
自分の部屋から。
そうなんですよ。うん、それで、この間電子で一巻からまとめて買ったのが、うん、二人ソロキャンプ。
ああ。
はい。
こう。出端ね。
そうです。出端さん、なんか、知り合いなんですか？
サバゲー仲間です。
いや。俺が紹介する漫画家、なんで大体知り合いなんすか？なんだ、コミュ力高いのか、実は。そうそうそう。
だから、なんだったら先に紹介してくれよ、みたいな。先に紹介してくれよ、みたいな。順番違うわ、的なね。紹介したら、もう漫画知ってるとかじゃなくて、いや、ちょっと知り合いですよ、みたいな。
もともと多分、船津和樹先生のアシスタントやられてた。
そう
ああ、なるほどね。
うん、そうなん
だ。だから、割とね、要所要所にね、船津イズムがね、ちょっと、うん、ところどころあったりするんですけど、
うん、
この漫画、まあ、ざっくり言うと、うん、主人公は、ちょっと、おじさんのソロキャンパーなんですね。
ほうほうほう。
おじさんって言っても、さっき年齢見たら30いくつって書いてて、僕より全然年下だったんで。
もうでもおじさんなんだよ。その年は。
で、そこの、ソロキャンプをやってるそのおじさん、そのひげ面のおじさんと、
うんうん、
若い、
これね、
うん、女子大生の女の子が、なんかたまたまキャンプ場で知り合って、
うん、あら。
で、まあ、私にキャンプを教えてくださいと。
うん、
でも男としてはいや俺はソロキャンプっていうところに誇りを持ってると、
うん、
じゃあ分かりました、うん、2人でソロキャンプをやりましょうっていう、
あ、
うん、
謎の提案をしだすところからこの物語始まるんですけど、
うん、もうちょっといいじゃない、何それ
だからキャンプしてても必要以上に干渉はしないとか、
うんうんうんうん、キャンプのやり方を教えるけれども、うん、お互いがこう干渉しないっていう、
そうだからテントとかも一人で張ってみろとか、
うんうんうんうん、
ただこの女の子料理はめちゃめちゃうまいんで、それは教えてもらう代わりに料理は作りますみたいな、
はいはいはい、
うん、
だから結構凝った料理みたいなのしてて、それがまためちゃめちゃうまそうなんですけど。
うん。
はあ、そう。
で、これね、何がその、船津イズムかっていうと、
うん。
あまりこの二人って、思ってるほどその、恋愛とまではね、まだ全然いかないんですよ。
はあ、
うん。
で、その、お色気要素みたいなのも、あんまないんですけど、
うん。
たまーにあって、
うん。
たまーにあるときに、
うん、今出たよ、なんか。今見せてくれたけど、出たよ。プリーンって文字が出たよ。
そう。あの、お尻出ちゃったみたいなシーンのところで、はいはい、効果音で、プリーンとか、はい、うん。
もう完全船津イズムだよ。
船津イズムこのなんか、気の抜けるような効果音っていうんですか。
そうそうそう。うん、手書きのね、この。
そうそうそう。なんかこういうところ、なんかこういうところが挟みつつ、でもこの男がその、うん、キャンプとかそういうことに関すと、なんかベラベラ、普通、普段は寡黙な男なのにベラベラ喋り出すところ。
ああ、はいはいはいはい。
ああ、オタクだなーとか。
うんうんうん、
あとはもうこのあの女の子が、ちょっとテンション上がると地元の方言が出ちゃって、あなんでそばんこと言うとですかっていうところとか、
うんうんうん、
なんかすげえ可愛らしいんで。
うん。
ちょっとね、ぜひ読んでもらいたいなっていう。
いや、これは、ね、三平さん好きかも。
うん。
うん。
間違いないような気がします。あと、なんで今すぐにでもキャンプ行ける状況じゃないんだっていうなんか気持ちになります。コロナがこんなに憎かった日は、ここ最近ありません。
女の子から男のその男性へは割と好意を割と自覚してるんですけど、男性側は全然自覚もしてなくてみたいな感じですね。
うん、
あっていう感じの関係性です。はい、
そんくらいクールじゃないといけないんだよな。
うん、なんかレシピとかちゃんと載ってますよね。
そう、
うん、あ、料あのキャンプ料理のこうやって作るみたいな。
そうそうそう、はい、
そうこれでこれをなんかあらかじめ家で仕込んでたのをこれ持ってってみたいな。
うんうんうん、
まあ勉強、まあためになるというか、本当に実践で使えそうな。
それのグッズ、キャンプ道具とかは、割と、僕の友達のネジ、セジモが、おすすめしたやつとか載ってたりするらしいです。
そうな
ん？もう何そのネットワーク。
そうなん？
そうそう。俺よりも多分、セジモとか安本の方が仲いいもん。で、わっちゃんと。
謎の安本っていうやつの名前も
出てきた。そうそうそう。うちの
スタッフ、ね。松崎が紹介した漫画の漫画家さんに、セジモがグッズを紹介してるって、何この人感、はい、この回り回って感何みたいな。
なので、二、ね、人ソロキャンプ、イブニングですかね。
そうです
ね。あー、なるほど。
はい、連載しております。はいはいはいはい。
確かにっぽいな、はい、イブニングっぽいな。なるほどね、了解です。そうですね、ちょっと時間的には今回こんな感じですかね。
はい、あ、はい。
うん。でもちょっとね、まだ多分紹介したい漫画とか山ほどあると思うんで、ちょっと近いうちにまた、ね、
また、
なんか漫画紹介やりたいですね、これは。割と短いスパン
で。そうですね、
下手したら来週くらいにやる勢いかも。しんないです。
いいですね。
はい。2週にわたって。はい。じゃ、とりあえずですね、そんな感じで、今回は、ちょっと各々、まあ、一冊ずつでしたけれども、はい、二次最適おすすめ漫画紹介をお届けしました。はい、皆さんもなんか、おすすめの漫画あれば、ハッシュタグ二次最で教えてくださるとありがたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、エンディングでーす。
はい。
はい。じゃあですね、ツイッター読んできますね。
はい。
はい。箱入り娘枠、エリーゼ、カッコ八男、VS、クラーラ、カッコ新桜大戦、おっぱいの差でエリーゼの勝利。我々の預かり知らぬところでマッチメイクが組まれ、そして、預かり知らぬところで、はい、勝者と敗者に分かれてるという。
めっちゃおもろいな、いいね、何そのツイート。
ね、
勝手にマッチメイクして勝手に勝敗決めるっていう。ちょっと新しいなんかできそうですね、企画。
確かに。
はいはい。じゃあですね、次行ってみましょう。
はい、
ある手、胸が柔らかそうなのはブラジャーがない時代だから、うん、という説を推します。
なるほど。いい時代ね。
あの、俺らが言った他愛もないバカ話をちゃんと説として、うんうん、立証していただけるという、ね、ありがたいですよ。三平さんは細い方が頭以外の回答はないだろうな。あ、俺なんか5月3日コロネの日に
あの
なんかつぶやいてくれたあれですね。
チョココロネのね。
はい、ラッキースターで。
チョココロネ。
そっか、あれ、確かね、コナちゃんは芋虫みたいだから、膨らんでる方が頭っつって、うん、司は、巻貝に例えて、 あの、とんがってる方は頭って言ってたような、はい、ラキスタの中で。でも俺もどっちかというと、粉ちゃん派かもしれないですね。やっぱ、モスラに似てるっていうのは、モスラの幼虫に似てるっていうのは、コロネパオンがずっと思ってたんでね。こればっかりはちょっと粉ちゃん派に。はい。何の報告なんだっていう。ですね、冒頭の何か俺も一個載せなきゃで、離婚はと言われ、めちゃめちゃ素で、嫌だよ、絶対嫌だよ、別れたくないよと即答した三平さんは、かっこ可愛かったので、ぜひ司さんに聞かせてあげたいですね。うん、その前に男の子と付き合うとかに対する二人の反応が、ああ、そうですね、と普通すぎて笑いました。そう、また言ってらー感がね、ひしひしと感じてくる。
そうですね。
たくましい後輩を持ったなと思いました、その時は。結構俺に関するのちょっと今週は多いですね。ヒーラー意見も聞いてる二次祭ヘルツ。ご家族で一家団らんしながら聞いてるのかな、うん、その時三平さんはどんな表情なんでしょうね。お嫁さんはよく分かってなさそうですけど、かわい姉さんはところどころ吹いたり、肩を震わせて笑いを増えたり、笑いをこらえたりしてそうですと。
うん。うん、そうですね。家族総勢で聞いてんだよっていうセリフに対してでしょうね。
そうです、そうです。もうね。だから余計なことは言わない。まあ、なんか、鏡姉さんから怒られますからね。なんか、ちょっとあんなこと言ったら、みたいなね。ありますからね。あ、そうですね、感がまた、怖い二人から、怖い二人から来たやつけれど。昼休みに二次祭聞いてたら自分のツイートが読まれた。嬉しいものです。あ、結構やっぱあると思いますよね、こういうのは。うん。
うん、
あ、もうバンバンバンバン、ツイート書いてもらえればと思います。そしてね、結構これ多かったですね。先週の企画。僕はこの女性声優のキャラを好きになる傾向がある。これ皆さんのご報告もいただいております。
はい。
228回、うちのブルーレイ棚を確認すると、ヒーローマン、モーレスパイレーツ、ガンダムビルドファイターズと、やっぱ小松美香子さん主演作品が3本目に止まりました。宝石の国の新社も好きだし、アニメ化前から読んでいたアルテもキャストが決まった時にイメージぴたりで嬉しかった。そうですね。三平さんが三香子さんの魅力を語ってるうちに勢いづいて、俺を射止める力が強いんですよ、三香子さんはと言い出し、リアクションに困る後輩芸人二人に、まただよ。俺をの部分に狂気を感じる、さすが俺たちの三平さんである。で、もう一つ、二次祭でヒーローマンのジョイ君の話をするのは、もう4回目か5回目ぐらいだ。書かれてますね、
名前だけめっちゃ聞くもんな。
お恥ずかしい限りです。はいはい、いやでもね、これ結構うちでまた話題にしたら、その翌週にも三香子さんがご結婚のね。
あ、そうですよ。
うん、
びっくりしたな。しかもお相手前野さんですよね。
はいはいはい。
前野智明さん。
だからやっぱね、二次祭の神通力まだまだありますよ、これは。
ありますね。
はい。あ、次、自分も遠山奈央さんだな。でも三平さんの認識と違って、遠山奈央さんの声って幅広いけど、聞けば絶対にわかる特徴的な声だと思うんだけどな。自分が遠山さんのキャラで最初に着目したのは、異国迷路のクロワーゼのユネです。あ、なるほどね。あとですね、ボスコアドベンチャーの頃から聞いてる日高のり子さんだなと。ああ、日高さんもいいですね。ラブライブで初めて好きだと認識した男性声優では鳥海康介さん。ああ、なるほど、なるほど。はい、はい、はい。そして、続いて、思い返せば、あ、野中愛さんが演じられたキャラに惹かれる傾向がありますと。
わかる。
学園ユートピア学びストレートの、ミカ。
ミカ。
アニポニダッシュの一条さん。窓マギの桜京子。京子好きだったな、俺も。調べたら野中愛さんだと分かって、それから野中さんが出てる作品を調べてみたりしてます。
なるほど、ね。
それはあるよね。やっぱ知らず知らず
の作品
っていうのはね。
うん。蔵謎の風子とかね。
あ、ふーこよかったな、クラナドな。クラナドもちょっと見返したいな。
うん。
さあ、こちら。あ、結構これは大御所の方出されてますね。吉野ひめこさん。びっくりマンの十字架天使。赤ちゃんと僕の、やりみぞめぐみ。キョロちゃんのマスカーラ。卒業の志村まみ。UQ 幻想曲セカンドアルバム、ローラニューフィールド。ロックマンエグゼ、綾小路やいと。アホの子でうざかわいい傾向。
十字架天使好きだったな。
そうね。あ、懐かしいね、ビックリマンは。
うん、
吉野さんもう引退されてるんですよね、確か。
あ、そうなんだ。
確か10年ぐらい前だったかな。はい、
あ、なるほどね。いや、十字架天使なんか、だって俺下手すと 小学生くらいじゃねえかな、アニメって。
僕、小1、小学生です、僕は。完全に。
あ、俺が5、6年とか、4、5、6年とかだったと思うんで、中学、うん、中学のまたいでもやってたかもしれない。うん。あ、懐かしい。次、好きな女性声優さん。今だったら結城葵さん。あ、昔だったらもうお亡くなりになってしまいましたが、うん、水谷優子さんと川上智子さんですね。
わあ、
そうですね、お二方もね。うん、
いやー、泣いちゃう。
そうね。
いやー、まずいね。はいはいはい。
いや、ほんとわかりますわ。あ、あと、これ、ドイチューさんに来てますね。はい、のんのん日和の劇場版の話、もっと聞きたかった。制作がストップする作品が増えてくると寂しいですが、うん、この機会に過去の作品をもっと掘り下げてくれたら嬉しいな。
なるほど、ね。
俺もね、うん、あの後、はい、ドイツが見たんですよ、みたいな話して、はいはい、俺もね、ディアニーかなんか探したらね、あったのよ、はい、劇場版。で俺映画館でも一回見てんだけど、やっぱこの間 見直したらね、よかったっすわ。うん、よかった。
本当にね。
だって、かわいい劇場版は。
うん、だって映画見た後に一回喋ってますもんね、のんのん日和
は。あ、そっか、のんのん日和喋ってるね。そうだね。
うんうんうん、
で、のんのん日和なら誰みたいな。
ああ、
やりましたもんね。
やってた、やってた。そっか、そっか。すっとやったか。うん。まあでもなんかね、ちょっと機会あったら、まあこういうね、状況でもあるんで、なんか、劇場版が今、そういう配信で見やすくもなってるんで、
そうですね、
なんか、ちょっと、ね、なんか見て、そういうような話もできたらなと思いますね。うん。
僕、YouTube で今、はいはい、クレヨンしんちゃんの映画の話ずっとしてたりします。
あ、それはもうこの番組と別の感じの。
別で、もう、ゴールドラッシュでやってて。今、Amazon プライムとかで、クレヨンしんちゃんの映画、ほぼ見れるんで、ね。
うん。うん。いや、結構今見れる。だから結構ね、俺もなんかね、昔の、機動警察パトレイバーの劇場版もなんか、割と、ここ最近全部見たりとかもしたし、この間、ジャリンコチェーンも見ちゃったよ。
あ
劇場版。
おぉ。
あ、こんなだったな、みたいな。
ジュニアとコテツのやつですか？
そうそう、あ、そうそう、あのね、安清さんがジュニアとコテツの声やってて。
で、あれも、まあ。日の丸弁当みたいに仕上がってって
やつ。そうそうそう。
ああ。
で、あのエピソードが映画のクライマックスなのよ。
そうですよね。昔見た記憶ある。ジュニア
とヨシエさんとかのエピソードがケツかなと思ってたら劇場版で。うん、最後はね、コテツとジュニアでね、こんな感じだったな、うん、だったんだって。俺もしかしたら劇場版見てなかったかもと思って。
そこのシーンだけめっちゃ覚えてるんですよね。うん、逆に、はい。
そうね、ジャリムチェ原作でも読み返したいからね。うん。うん、はい、じゃあ、ですね。あ、そろそろ二次祭生配信第2回目聞きたいなと。都合のつく形で収録されていれば可能性ありそう。あ、まあ、そうですね。ちょっと、まあ、いろいろその辺もですね、考えていきたいと思ってますんでですね。ぜひぜひ、はい、皆さん楽しみにしていただければと思います。
はい。
はい。じゃあ、まあ、そんな感じで告知ですけれども、やっぱりニコニコチャンネル。二次元再大社よりのアニメ実況、メンバー3人がおすすめしてる、おすすめアニメのおすすめ回を実況してる番組です。アニメを一緒に視聴するとコメンタリー番組になりますということで。で、動画は、基本月2回。で、さっき言った生配信のもアーカイブが見れますんで、登録すると。はい。で、そうですね。5月いっぱいはとりあえずストックがあるんで、まあ6月以降また新しく撮っていこうとは思っておりますので、皆さんぜひぜひ。はい、チャンネル登録、感想、ツイート、視聴の際のコメント、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。では、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他、好きなキャラ、アニメ話などなど何度もツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にはお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題、バンバンツイートしてください。もう本当なんか作家さんなんかはね、ツイートしてくれると、なんか、なんでしょうね、漫画のなんでしょう、紹介とかね。
はい、ああ、ぜひ。
とか、つぶやいてくれると、全然私らやりますからね。ぜひぜひ。
読みます、読みます。
お願いいたします。はい、もう、はい、漫画業界だけじゃなくて、いろんな業界の方、二次祭をキーステーションに宣伝してくださいという、はい、ことで、よろしくお願いいたします。
はい。そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問の他にも B パートでやってほしい企画、嫁をお礼色に染まれ、こちらのコーナーでは嫁に関する質問を募集。こちらは随時募集中で、質問がたまった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業、事務局などありましたら、すべてのメールは、二次元祭大社、@yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
はい、そんな感じで、第229回ですね。はい、二次祭ヘルツ。 お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。ヘルツでした。
はい、オッケーでーす。はい、はい、はい。
お二人はやっぱ D アニメで見てるんですか？はいはい、D アニメ。
俺はね、D アニメストアに加入したから、基本的には、まあ基本的にはそれとアベマで見てるね。アベマもちょこちょこ無料で見れるから。
うん、僕、D アニメと、あとアマプラですね。アマゾンプライム。
ああ、アマプラもやっぱいいらしいね。うん、
僕はアマプラとネットフリなんですよね。
ああ、うん。そっかそっか。
結構。なんか共通のがあればね。なんか、一本、宿題で見てみたいな、面白そうですね。ああ、
なんかね、そういうのもやりたいですね。
は
い、
うん、うん。
ちょっと、まあ、なんかね、なんか、ちょっとテレワーク慣れてきたよね。
いや、全然いいです。
タイミングとかも。
うん。はい。
そうそう。さっきね、ちょっと読めなかったやつだけどね、なんか、はい、ツイッターでもね、テレワーク感がなくなって自然に聞こえるようになってきて驚いたって言いますね。
うん。うん、よかった。
三平さんの日課のオンライン飲み会が役に立ってるのかも。結構オンライン飲み会づいちゃってね、いろいろやってますからね。ありがたい。
あとおすすめ漫画がやりやすいですね。
やりやすい。
そうね。お互い見せたりもね、はい、できる。
すぐ取りに行けるし。
そうそうそう。
やります？なんかテーマに沿って、このテーマのやつ今から探していきましょうみたいな。
あ、めっちゃ楽しい。
あ、じゃあそれ
がきっと俺に
それうちの YouTube でやりません？
いいよ。出張するよ。出張するよ。
やった。仕事が一本決まりました。
いや、もういろんなのやってこいよ。いやもう探せるかどうかがね、大変だけどね。
確かに。
大抵テレワーク飲み会やると、俺の部屋に驚かれるよ。
そりゃそうです。
あ、そうですか。
チョコですかって言われて、いや、リビングですっていう。